笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめのお店でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美由紀です。2017年始まりまして、もう一月近くね経ちますけれども、寒いですよね最近。知ってますか、松岡修造が海外に行ってるそうです。この寒さはね、そのせいではないかなと2年くらい前からかな、ささやかれておりますけれども、真偽のほどはいかがなものでしょうか。とりあえず修造さんには早く日本に帰ってきてほしいなと思う私でございます。3回目の放送になります。今回の笑顔のワークライフバランス、ゲストは個人でピアノの先生をしていらっしゃいます岡崎康子さんです。インタビューは東急田園都市線二子玉川駅から徒歩2分ぐらいかな、串揚げのお店串亭さんというお店でインタビューをしてまいりました。ちょっと途中でお隣さんとの距離が近いというちょっとハプニングもありまして、駅の反対側の蔦屋家電さんの方に移動をして2段階に分けて収録をしております。それではお聞きください。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
本日のゲストは、ピアノの先生であります岡崎康子さんです。今日はね、二子玉川にある、串揚げ屋さん、はい、串亭さんの方にお邪魔して、インタビューをしています。岡崎さん、今日のこのお店を選んだ理由を教えてください。はい
は
い、
おしゃれカフェとかね、はい、美味しいお店たくさんあるんですけれども、こちらが、あんまり混んでないっていうのがまずあるんですけども、一、はい、つずつの串揚げをすごく美味しく、作ってあるの と、ご飯から、このサイドメニューですね、サイドメニューもとっても美味しい、はい、で夜になるとこの串揚げをいらないっていうまでこう揚げてくれるらしいです。
そうなんだそうなんですね、いらないっていうまで揚げてくれるんです
か。ストップが効かないんだって、
なんていう親切なんだかなんなんだかですね
でいつも美味しくいただいてる
んです。そうなんですね、はい、というですね、こちらは大阪の本場のスタイルで楽しめるという厳選された食材を職人が一串一串思いを込めて揚げている串揚げ屋さんということですね。はい、はい、ストップというまで揚げてくれる。
そうです、
ね、も親切なお店だそうです、はい、では今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、でははい、
はい、
質問をしながらちょっとね聞きたいなというふうに思うんですけれども、はい、まず岡崎さん、
はい、
知り合って1年ちょっとですよね。
そうですね、
はい、何をしている人なのか改めて伺ってもいいでしょうか。
は
い、
基本的にピアノの先生です。うん、でピアノの先生は、うん、昔はちょっと怖くて、うんうんうん、イメージ的にね、
確かに厳しいイメージありますね。
そうですね、ピアノを教えるだけでよかったんですけれども、子どもたちを通じて大人も一緒に楽しめる音楽を提供できればいいなと思ってますね。だからピアノだけじゃなくて、よくこの生徒は部活でトランペットやったりとか吹奏楽やったりとかっていうふうに中学生ぐらいになったらね言ってくれる子も多いですね。一生通じて楽しめることですので、最初の基礎ということで楽しんでいただければいいと思います。
はい、そうですね、私の娘も実はね、小学校2年生ぐらいからかな、2年生から6年生ぐらいまでピアノを習ってたことがあるんですよ。
はい、
正確に言うとエレクトーンなんですけど、はいはい、そうピアノを習いに行ったらその先生が、はい、エレクトーンが得意な先生で、はいはい、でそっちにしちゃったんですけど、はい、うん、なんて言うんでしょう、子供がそういうものを習ってると、例えば発表会だったりとか、はい、あとはまあレッスン上がりだったりとかでね、うん、会話が増えるっていうのかな、
そうですね、うん、音楽に関する関心が絶対高まると思うんですよね。で作曲者が誰だっけとか、でこの作曲者はどういう人っていう風に、こうどんどん深いところまで楽しんでいっていただけるといいなと思ってます。
確かにですね、はい、そっかそっか、じゃあそういう感じで音楽を教えてると思いきや音楽だけじゃない、
はい、 そうですね、
うんうんうん、そっかそっか、それにとどまらない感じ、
ね、そうですね、
うん、まさに上層教育みたいな、
まあそうですねピアノのレッスンって、習い事の中でとっても難しい方だって思ってるのは、
はい、
まずお家で練習してこないと成り立たない、
は
い、
あ
ね、うん、普通のバレエとかお習字とかはそこの場に行けばいいんだけど、うん、ピアノレッスンは練習してこなくちゃいけないっていうことは、うんうん、家庭の協力がとってもいるわけですよね。
なるほど、
うん、そうすると家庭の中でどういう感じっていうのが、うん、あのとってもよくわかる、
出ちゃうんですね、そのレッスンの成果 で、ね、
成果もあるし、うん、まあ、子どもの態度とか、うん、今はちょっと乗ってないなとかっていうのも、まあ、よくわかりますよね。
なるほど、うん、やっぱり先ほどもね個人レッスンだっていうのを伺ったんですけど、個人レッスンだからそのお母さんとそのお子さんとの関係性もその30分の間に見えてしまう。
そうですね、うん、だんだん、うん、あのよくわかって、まあ、私にはきっとその中でもオフィシャルな面は出てるんだと思うんですけども、それでもやっぱりこう少しほんの少しずつのこの言葉遣いとか、この子供の表情とかで、あ、なんかちょっとなんかあったのかなとかってね、でそういうのをあのちょっとお母さんと話しするとすごく喜ばれることがありますよね。今こういうお子さん状態だからこういうことをされるってどうですかって。でもう幸いなことにも私この年になるとみんな全員年下なんで、
うん、
お母さんたちが、あの割と、うん、あの言うことお話を聞いていただけるかなと思ってます、
うんうん、その先生っていうのもあるし、うん、お母さんとしての先輩っていうね、
そうですね、うん、
立場でも接しておられる、
もちろん、はい、そうですね、
なるほど。岡崎さん、あの名刺を見ると、はい、ピアノと、はい、
リトミックと、
リトミックと、はい、書かれてますけど、はい、リトミックってちなみに、
リトミックっていうのは、うん、今なんか体操とか運動っていう風なことが、はい、
あ
と
イメージあります、
イメージ、ね、はい、あるっていう風にこの間、うん、さっき佐久間さんおっしゃったんだけど、もともとは、うん、あの音楽教育、あとダルクローズっていう人が、スイスの音楽学者のダルクローズっていう人が作った音楽教育の一つで、最初は大人のあのものから始まってるんですね。
そうなんですか、
うん、
あのなんか子供がやってるイメージがありますね。
そうですね、そうですね、うん、今はもう日本では特に子供の、しかも小さいまだあの歩けるか歩けない子たちがやるっていう風にイメージついてしまってますけども、はいはい、うん、本来は大人がこの音楽をより深く理解するために、体を通して音楽の要素を身につけようっていうところから始まってるんですね。
そうなんですね、うん、意外とそう勘違いっていうのはありますね、
うん、そうですね、勘違いもあるけど、うんうん、そのちゃんとこう勉強されて考えて進め、うん、レッスン進められてるリトミックの先生でしたら、うん、あの遊んでるみたいに見えたり、うん、走ってるだけに見えても、その中にきちんとこう音楽的な要素を取り入れながら声掛けとかしてるので、うん、あのちゃんとその音楽の基礎はついてってると思います、はい、
なんていうかこう、なんていうんだろうね、要領がいいというか、うん、遊びながらにして、うん、きちんと身についてる。
そうですね、私が最初にあの勉強し始めた時はあの、はい、国立音楽大学のリトミカって、うん、まあ、今はもう亡くなってしまったんですけども、うん、教育二類って言ってたんですけど、でそこであの日本に初めて、うん、アメリカから、うん、あのリトミカを持ってきたっていうか、
うん、
板野先生という方がいらして、その先生に習ったんですね、はい、もうちょっとお亡くなりになってしまったんですけども、でその時はもうみんな誰もリトミックなんか知らなくて、
うん、
あの踊る音楽宗教って言われたり言葉自体がね
音楽宗教、
そうそう、知られてなかったのにこんなに広がるようになって本当にあの嬉しいですね、
うん、広がるきっかけになったのはやっぱりその幼児教育っていう感じですか。
そうですね、 あとはもうあのトットちゃん、
窓際のトットちゃん、
窓際のトットちゃんの中で、
はいはい、
彼女もやっぱりその、うん、彼女の場合は自由学園でしたよね、うん、そこには小林創作さんという方は、うん、あの日本人で初めてとか2番目か3番目ぐらいにヨーロッパに行かれて、うん、リトミックを体験されて、その方が日本に取り入れた
方がいらっしゃるね、でそこでまとめを取ってた中でリトミックやりましたっていう風のその、うん、あのベストセラーの中で一言書いただけで、すごく広がりましたね。あとあのあれです、皇太子、あの愛子様、
はい、愛子様
も小さい時にやってたというの記事が出ただけですごい広がりました。愛子様効果だと思います。
メディアの力は大きいですね。
でも、
そうすると岡崎さんは今ピアノの先生とリトミックの教室の先生をやってます。
はい、そうですね。
バランス的には比率としてはどれくらいなんですか？何割ぐらいピアノを教えてて、ま
あ、ほとんどピアノで、ただピアノはあの個人なので、ちょっと時間が取られてしまうので、あの多いんですけど、リトミックも今保育園で、何時間やってますね。
あ、じゃあ 週にこの曜日はリトミックとか。
そうですね、午前中はそのリトミックですね。
よくね、ピアノの先生なんかであるのがご自宅を教室として使ってて、はい、あの生徒さん持ってらっしゃる先生っているでしょ、で私の娘も実は小学校時代にピアノエレクトンだったんですけど、習っていまして、その先生もご自宅を、あの練習場としてレッスンしてたんですね。そうするとこうなんて言うんでしょうね、レッスンがしかもほぼほぼ毎日、夕方はそのレッスンが入っているので、先生のお子さんとかがね、こう家の中 そのリビングとかに居場所がない、自室に入ったっきり出てこれないみたいな状況にこう出くわすことが何度もあったんです、なんかそういうのはどう思われますか？
そうですね、うちもやっぱり最初はあの自宅でやってたんですけども、これあの子供が男の子っていうのもあって、あの嫌がったんですね、人がこう女の子、特に女の子が来るじゃないですか、嫌がったり、と居づらそうな時があったりしたので、もう自宅でやらないで、外に出ようかなと思って、でもそれが 今の時代だと割とこう気楽に、まあ、自宅だとやめにくいとか ありますよね、
教室をね、
教室をね、やめにくいとか、あと、その生活が見えてしまうので、それこそ洗濯物大丈夫かなみたいなことがあるけれども、外に出てしまうと、今特にあの私この二子玉川の近く あのスタジオにすることが多いんですけども、私はグランドピアノで、本当にピアノだけの空間で集中してその時間、30分間できるので、そこではもう音楽の空間というふうに空間からして入れるから良かったなと今でなっては思ってますね。
そうですね、今なんかね、そのレッスンを受けてる、なんて言うんでしょう、場をね、場面を頭の中でイメージしてみたんだけど、その自宅のね、空間で受けてるレッスンと、その専用のスタジオを借り切ってグランドピアノでね、先生とマンツーマンでレッスン受けてるって言ったら、絶対的に校舎のスタジオで受けてる方が、セレブ感が高いっていうのかな。
ゴージャスですよね。
そう、
そう、贅沢な気が
しますね。そうそう、贅沢な感じがする、
もう贅沢な気持ちを味わうのは、音楽にとっても大事なことでもあるので、その空間も大事にしてますね。
そうか。ちなみに岡崎さんは、ご自宅でね最初レッスン始めたと思うんだけど、その時ってお子さんとおいくつぐらいだったの？
小学生ですね。
小学生、子供さんが小学生になったし、なんかお仕事始めようかなって感じだったんですか？
いや、ね、ずっと、あの卒業以来してたんですけども、妊娠して一時辞めて、でも辞めたけれども、自宅でちょっとならできるかなと思って、幸いなんか来てくれる子もいたりしたので、土曜日とか日曜日の夫がいる時に、だけ少し小人数だけやってました。
そう
やってだから、本当に一人でも二人でもいいから、こう やめてしまわないっていうのは、自分の心の中で一人でもいれば、勉強しようとか、こうちょっとその関心が湧くので、全く違う仕事に就くっていう、選択肢もあったかもしれませんけれども、続けていくっていうことにおいては良かったかなって思ってますね。
なんですね。きっとね、これ聞いてる方の中でも、ね、 あのピアノ昔、うん、弾いてたんだけど、やめちゃってきっかけがなくてなんて方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。
ぜひどうぞ。
そういう方には、
ね、もちろんですね、
大人向けのレッスンもしてらっしゃる。
あ、もちろんですね。あのお母さん、はい、お生徒さんのお母さんとか、うんうん、あと月に1回だけ聞く方とか、うんうん、あのスタジオだと時間、はい、時間で借りれるのでね、お互いの都合に合わせてやってますね。続けても、うん、少しでも小さい時に会ってると、うんうん、思い出すのが違いますね、全然速さが。
なるほどなるほど、うん、経験があるないでは、ね、
そうですね、
全く
違いますね。
そうなんだ。そんな、岡崎さんですけれども、うん、そうですね、お仕事してるとやっぱりいろいろね、うん、大変なことあって好きなことばっかりってわけにもいかないと思うんです、
はい、
でどうしてもあんまり気乗りしないんだけどどうしてもやんなきゃいけないんだよななんていうことが出てくることあるじゃないですか、はいはい、そんな時どういう感じで乗り越えてますか。
うん、まあ、とにかく最初にやるですね。
ああ、え、もう気づいたらやる。
もうあの嫌だなと思う前にやるこれ苦手だよねと思ったらもう、うんうん、もうとりあえずやる
手をつけちゃう、
つけちゃう。
なるほど。それでもう勢いで、
そう、
一歩出したら二歩三歩みたいな感じ。
そうですね、まあ、なかなか嫌なことは続かないけれども、こう必要最低限っていうんですか、やらないでずっとこう思ってるのはすごく気持ち悪いじゃないですか、
うん、
はい、
そうなんですよ、
ね、だから、うん、なんかとにかくやる、
やるなるほど、いいですね参考にさせていただいて、私も真似させていただきます、はい、じゃあ最後にねちょっと伺いたいんですけれども、はい、岡崎さんにとってお仕事とは、は
い、私はやっぱりその好きなことを仕事に、するっていうことが、はい、皆さんあの理想とされてる方とか、うん、やりたいっていう方もよく聞くんですけども、うん、仕事としてやるんでしたら、うん、好きっていうだけではまあ続かないし、
うん、あの、うんうん、
きちんなんて言うか、お金をいただくには、うん、
はい、
あの好きっていうことだけでは難しいなと思うので、
うんうん、
あのそのよく言うんですけども、うん、こう音楽と恋愛してるのか結婚してるのかと、
ね、
うん、仕事とするにはその結婚をしたつもりでないと、う
ん、なるほど、はい、
責任もあるし。
なるほどね、はい、恋愛と結婚って確かにちょっと違う。
そうですね、うん、まあ、ちょっと無責任っていうわけでもないんですけども、結婚したつもりでいますね、
うん、なるほど。音楽と結婚したから、うん、はい、ピアノの先生をとしてお仕事をしてる。
そうですね。
なるほど、すごい素敵な表現。
夫もあのとても教育してくれていいんですよ。あの仲良くやってますけどね、もちろんね。
じゃそんな仲良しのご主人のお話はまた次回にじっくり伺わせていただくことにいたしましょう。はい、では岡崎さんでした。ありがとうございました。はい、
いかがでしたか。音大を卒業してからね、ずっとピアノの先生を続けてきたという岡崎さんですが、自分の好きなこととか特技を生かしてお仕事をしていきたいという方にはとても参考になる働き方をされてるなと思います。最初は自宅でやっていたピアノ教室を外でね、スタジオを借りてのレッスンに切り替えたタイミングとかね、あとは、その時の家族の反応、あとは家族の状態だったり子どもの成長に合わせた働き方っていうのもね、とても参考になったのではないかなと思います。あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか。番組ではインタビューをさせていただくゲストの方を大募集しています。次戦他戦は問いません。詳しくは私のホームページでお問い合わせください。ホームページのアドレスはさくらさくさく .com、sakura sakusaku.com です。すべて小文字で入力してください。ご応募お待ちしております。この番組は企画おうち企業さくらみゆき、SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。